作家の石川紀人です。
ほんまです。
ブルンブルン平田です。
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ。
もうこの際だからはっきりはしてもらいますけど、
は
い、もう今日という今日はやしてもらいますけど、
はい、
こんなねノーギャラのね、うん、B サイなんかねやってる場合じゃないんですよ僕たちは。
急に言っちゃった。
おまさん分かってるでしょ。今僕たちが何をやるべきか、そしてディレクターの名前も分かってるんです。何ですかおまさん。
理由があるんです。
何をやるべきですか今僕たちが。こんなノーギャラの仕事じゃなくて、
パワフルプロ野球です。
そうです。
あ、パワプロをやってるんですか。
パワプロをやるべきなんです僕たちは。今僕、それから本間、そしてディレクターの名前、この3人は
厳密に言うとパワプロのサクセスモードです。
パワフルプロ野球、熱血パワフルプロ野球でしたっけ正式タイトル。熱血パワフルプロ野球
実況パワフルプロ野球。
あ、実況パワフルプロ野球13決定版というゲームをですね、今私と、本間、それからディレクターの名前の3人がですね、どうしてもやらなきゃいけないと。
余ってます。
これなんでかっていうとですね、まあこの新年明けてからですね、まあ僕と本間は今までもずっとそうでしたが、ディレクターの名前もですね、なんと日本放送でやったり、クリームシチューのオールナイト日本のスタッフにですね、うん、めでたく番組揃えて3人やっておりまして今スタッフを、
はい、
で、有田さんがですね、非常にクリームシチューの有田さん、ゲーム好き で、
うん、
で今までも結構みんなでサカツクやって、うん、試合やろうよみたいなこととかありまして、
はい、飲み会ではなくゲーム会み
たいな。ゲーム会です。ゲーム会。
ゲーム好きが、ゲーム好きなんか、僕らも、僕もあんまゲームやんなかったのに、それをきっかけにやりだしたみたいな、はい、
なるほど。それでですね、まあこの春からですね、パワープロをやろうじゃないかみんなで、
最近出たやつですねこれ、
はい、なりまして、うん、でまあ本間も僕もそして名前もですね、普段ほとんどゲームをやらないんですが、はい、今日何日でしたっけ、3月12日ですよね。明日3月13日に大会をやるので、明日までに選手を作らなきゃいけないと。
それはサクセスモードっていうのは、その。
全くゼロから自分で、高校生の選手を作っていく。普通、ね、野球ゲームってプロ野球のチーム同士で対戦っていうのじゃないですか。じゃなくて、
選手を。
選手を育成、ゼロから育成すると。名前から決めて育成すると。
なんかその、前、昔のパワープロ、
うん。
一回僕のサクセスモードやって、なんかこう、その彼女に電話するとか、
まさにそれです。
あ、まだそういうの
まだそういうのです。まさにそういうの。
いや、俺途中でやっぱ断念しましたね。
断念した。それを、はい、少なくとも十何人作んなきゃいけないわけですよ。
で、多分、多分というか絶対そうなんですけど、本当は多分、例えば巨人に、例えば自分を入れたいとかそういうとこ、はい、とこで、
平田治選手をジャイアンツに入れたいみたいなことからまず普通って感じじゃないですか。
はいはいはい、
だから多分それで多分みんなそうやってると思うんですよ。
うん、
だからそのチームを丸ごと自分で作るっていうのはよっぽどじゃない限りないと思う。
だから僕だったら今回広島が割り当てられてるんですよ。
はい、
だから広島カープの選手を全部オリジナルの選手にするんですよ。
全部で何人なんですかね。
だから
その支配下選手、
支配下選手的なのはだから
最低でもあれですよね、その
23人ぐらいは必要でしょうね、絶対ね、ベンチ入りだったら。で、それでまあ簡単に言うと、これどういうゲームかと言いますと、うん、まあ高校生が、うん、の選手を、育成、3年間育成していくんですよ。はい、で、それでドラフトにかかると、
はい、
その何、俺なら広島に入団させられる。
そうなんです。
うん。っていうような感じなわけですよ。で、その中に、うん、練習、それから休む、
バイト。
バイトとかもあるんですよ。
はい、
で、店でなんかアイテムを買う。
はい、
そうです。みたいなのがあってですね。
ありますね。
で、その中で、この4つを、自分でこう選びながらやっていくんですけど、
はい、
あんまり練習させすぎると怪我するんですよ。
あ、そうですね。
で、全治2ヶ月かかって、その間全く能力が伸びないみたいな。で、さっきブルンが言った、その、はい、なんか、その練習だ、バイトだをやってる中で、うん、その女の子との出会いがあり、恋愛みたいのもあって、
はいはい、
で、恋愛してると、なんつったんですか、ラブパワー的なもので、
なんかハートの、
はい、やる、選手のやる気が上がるわけですよ。
はい、モチベーション
が。ゲージで、ゲージっていうかなんか、体力のゲージと、気合のゲージ。
気合のゲージがあって、
はいはい、で体力がないと練習できなくて、逆に体力が50だと、その、怪我する割合も上がるんですよね。
そうそうそう。ごめん、そうなの？
そうですその、体力が減ってる状態で練習すると、はい、怪我しやすくて。
怪我しやすいのはわかります。
で、
多すぎてもダメなんですかあれ。
いや、多すぎてダメなことはないです。
あ、よかったよかったよかった。
多い時にやんないと、うんはい、ただなんか、その、例えば体力が減ってたら、その、少ないなりの練習を選ばないといけないみたいな。は
い、ですよね。
そうです。例えば、
故障率ってのはいちいち表示されるんですよ。例えば、練習にもいくつか種類があって、はい、まあ、簡単に言うと守備練、バッティング練、走塁練習、はい、あとまあ、メンタル、トレーニングみたいなのがあって、で、今この状態で守備練習をすると故障率が 51% みたいなのが出るんですよ。
で、なんかあれなんですよね、はい、故障率、例えば18ぐらいで、はい、おそらく、まあ大丈夫だろうと思ってやると、はい、そこで怪我したり
怪我したりするんですよ、これが。
どんな運悪いん
だ、ね。これで骨折みたいな、一月半みたいな。
栄養費もらって。
栄養費出ないんですよ。だから、バイト代、はい、バイトしなきゃ、例えば、はい、いいスパイクとかも買えないんですよ。で、いいスパイクを買うと、例えば、履いてるだけでスタミナが常に上がっていくみたいなことがあって、で、まあ、それをやってるわけなんですけれども。
はい、交渉にならないんですよ。
交渉扱いにはならないんですよ。怪我しても。
契約。
そうそうそう。はい、で、パワフル高校っていう高校と、うん、何でしたっけ、
廃墟高校。
廃墟高校、うん。
帝王学園かな。
帝王実業、それから、聖立花学園っていう4つの高校の中から、
プレイボーイ学園は入ってない。
書いてなかった。今回残念ながらプレイボーイ学園入ってなかったんですけど。
エッチな女子ネームとかはない
やないですね。この4つの中から自分で好きな高校を選ぶんですけれども。
はい、あと、世界高校野球日本代表。
ああ、そういう5つの、とこから自分でどこで育成するかっていうのを選ぶんですけども、はい、パワフル学園なんで、パワフル高校なんですよね、大体最初ね。
そうですね。まあ、一番ベーシックな。
一番ベーシックなので、はいはい、やってるんですけれども、うん僕ですね、明日までに選手を作んなきゃいけなくて、はい実は3週間前から、3月13日に大会をやろうって言われてるにもかかわらず、やり始めたのが、選手の木曜。
うわぁ、もう、仕事そっちのけでやんないと。
もう間に合わないです。
間に合わないですよね。
だって20何人作んないと、まあ、どんなに最低でも10人作んないとまずいじゃないですか。はい、で、まず、本間がやり始めて、本間はなんかまあ最近ね、坂つくとかやってっから、ある程度の容量が、まああるんですよね。
ただ新しいゲームだと結構まあとっつきにくいじゃないですか。で、パワープロ有名だけど、うん、みんな大体こう試合の方じゃないですか。
はいはいはい、
で、サクセスモード。
サクセスモードなんかやる人がほとんどいないですよね。
で、なんか友達に聞いてもあんまりやってなくて、うん、で、一人いて、うんそいつにまあちょっとコツというか、
はい、
どういうのが、どういうものなのかまず聞いて。
モードメインで買わないもんね。
買わないよね。だってね、普通だってさ、はい、それこそさ、楽天対広島みたいな試合がしたいから買うみたいな感じじゃないですか。す
ね
う
ん、俺これ友達と金合わせて買ったんですよ。
うん。
このパワープロは、はい。サクセスモード一回もやってないですね。
あ、そう。
試合でしかやってなくて。
そういうことだよね、だってね。
これでもメジャー版出てるのします
あ、知ってる。
おお。
すごいんですよ、あれ迫力。
マジで
全然違うんですよ。この日本のパワープロと。
あ、そう
あっちの方が、俺は結構やってて面白いですね。その、試合に関しては。
ブルーさん、あれですか見るだけじゃなくて、ゲームまで野球やってるんですか
いや、それは、まあ、ちょっと僕も友達の刺激受けて、
やってみよう
か。それがかなり強くて、で、何回もこうやっていくうちに、俺もハマってってっていう。で、
なるほどね。
このね、今、本間さんたちがやってる。
パワープロ13。
出たからちょっと金合わせて買ってみようかっつって。
なるほどね。
パワープロ友達ですね、ほんと、そいつ。
そいつ、パワープロの話しかしないみたいな。いや、それで、まあ、本間がまずやり始めて。いや、で、まあ、なんとなく、そんなに難しくないっすよ、みたいな情報だけがこう入ってきたわけです。で、そしたら、ディレクターの名前がやってみたところ、まあ、名前も普段ゲームやってるなんて話聞けないじゃん。
はい、
しかし、大変ですと。一人の選手を作るのに3時間かかりました、ね。まあ、しかも、名前、最初に作った選手、こう、高校3年間練習させて、最後、ドラフトにかかんなかったって。
なんか、いわゆる、ゲームオーバーの条件みたいなのがあって。
そうそうそう。
なんか、人生の厳しさじゃないですか。
厳しいですよ。
そうそう、最後に、はい、すげえいい選手に作っても、うん、まあ、その、ゲームの作戦の中で、うんうん、その、スカウトにアピールっていう、重要な項目があって、それを3年間で通じてできてないと、いい選手であってもスカウトかからずゲームオーバーなんですよ。
それあれ、他球団、数球団に、うん、結構その優秀な高校、
うん、
高校級の中でそのスラッガーとかになると、うん、その
複数から指名ないんです。なぜかというと、一番最初に好きな球団を選んでくる、はい、広島なら広島って。そうすると、はい、広島が指名してくれる。
はい、
で、それを待って3年間やり続けるんですよ。はい、で、 結果はもう最後まで分かんないっていう、3年の11月まで分かんないっていう。
サクセスモードやっといて、拒否とかできないですよね。
できないですね。指名拒否とか。
メジャー行きたいんで、
みたいな。あの、西部から栄養費もらってるんだけど、行きたくないです、みたいなことはできないんです。
できないんですよ。
いや、それで、はい、俺も木曜日にやり始めたんですけれども、うん、まあ、それこそ一人の選手作るの最初3時間ぐらいかかりますわ。はい、で、俺なんと、2人連続で指名されないっていう。
まずい状況ですね。
で、俺もう本当もうやる気がなくなって。
そう、まあ、今までは何だったんだって話ですよね。
そうそうそう、この俺の6時間って何だったんだって話。
本当時間が無駄にするや
つ。俺もうたまりかねて有田さんに、俺やめていいですかっていうメール送ったらダメだって言われて。もうちょっと頑張ればもう楽しくなってくるから頑張ってくださいって。
まあ、その辺の苦労は有田さんも経験してますよね。
そうそうそうそう。いや、それで、最初の選手できた時すげえ嬉しいよね、あれドラフトかかった時。
かわいいんですよ。
かわいいのよ。かわいい、愛おしいのよ。
あ、思い入れが。
思い入れがあって、はい。俺、しかもね、最初の選手がドラフト1位だったの、確か。
あ、すごいじゃないですか。
うん。で、で、あと、はい、しかもそれ、なんでドラフトかかったかというと、能力がそこそこあったんだけど、はい、もうとにかくスカウトでおべっか使ってたんだよ、スカウトの前でしか練習しないみたいな。
いや、これ重要なとこなんですね。
おぉ、あ、それも、そうなんですか、
そのそうそうそうそう。
印象とか。
そうそう、はい。で、スカウトの前で、正直、スカウトのが毎回練習見てきてて、うん、例えば、
はい、
まあ、一週間ごとのサイクルで練習していくんだけど、うんうん、この週は走塁練習をスカウトが見てるとか、この週は打撃練習を見てるとか、いうのあるわけよ。はい、だから、常にスカウトがいる練習だけをやり続けるっていう作戦で、ドラフトにかかったわけですよ。
そうなんです。
あとあれね、俺多分ね、しかもその一人目の選手、うん、一度も3年間甲子園出てないはず。
ああ、だから
掘り出し物じゃないですか。
知識がなくても大丈夫な
んです。だからとにかくおべっかを使いまくって、それかかったわけですよ、うん。甲子園出た時すげえ嬉しいよな。
嬉しい。で、なんか試合に出ると経験値がやっぱり、うん、
そう
試合
すごい伸びるわけよ。
試合で得るものが大きいんで、
うん、経験、
うん、そうそうそう、
なるべく試合やった方が良くて、うん、しかも試合で活躍するとボーンと伸びるんですよ、ね、
う
ん、でなんか活躍するにはその気合っていうゲージを残しとかないといけなくて、うんうん、でこのやっぱり気合があれですよね、ゲームのポイントというか、
ゲームのポイントですね、
練習にも気合入れてすると伸びるみた
いな、選手によってそのね、いろいろキャラクターがあるわけです
よ、まあ、あれあれ何を伸ばしたいかによってその気合の使いどころが
違うみたいな感じ。
まあでもそのパワプロのこのね、選手データ自体も、すごい項目ありますよね、うん
うん。あるあるある。恐ろしいほどあるよね。細かいよね。
なんか、その、ね。
スカウトマンかっていうくらいあるよね。
スター性とか全然関係ねえじゃん、それって。なんか、プレーと関係あんのかっていう、うん、あ、なんかまあ威圧感とかね、ピッチャーとか。
あるあるあるある。
そうそうそう。関係ねえじゃんっていうのが結構入ってて。
そうそうそう。
いやでも。さよなら男とか。
うん、そうそう。なんか、なんだっけな。その逃げ玉とか、うん、
ありますね。
僕初めてこれで野球用語を言おうとしたのって多いんですよね。
は
い、
あ、何を知りました。
逃げ玉、
はい、
あと
釣り玉、
釣り玉は知らなかったけど、うん、なんか忘れちゃいましたね。忘れたけどなんか例えば、
う
ん、
隠し玉、
サイド
隠し玉とかないですよ。特殊能力で隠し玉ないですよ、ブルーさん。年に何回もないでしょ、隠し玉って。
あとはドロップとか、
はい、あ、はいはいはい、
変化球で、
ああ、ね、
こういう変化がドロップなのかとか、
はい、あ、スライダーってこういう変化なんだみたいな。
で、サイドのスライダーはこうで、
うん、ああ、なるほど。あ、でもそういう意味で言うとね、勉強になるはなる ね、全然知らない人。
最近そのジャイロボールじゃないですけど。
はいはいはい、
ちょっとシュート回転するやつ何でしたっけ、シュートじゃなくてもう一個。
カットボール。
カットボールじゃなくて、
カットボールってどういうの？
カットボールじゃない。ツーシーム？ツーシームじゃねえや。
ツーシームはあれですよね。
スライダー的な回転か。シュート回転するの。スクリューじゃなくて左ピッチャーの。左ピッチャーのスクリューじゃなくて。
スクリューじゃなくて。
うん、
もう一個あるんですよ。
うん、
あ、俺もそれ知らなくてよくどんな球か。
うん、
で、本当普通こう単純に勉、まあでもね、うん、サッカーゲームとかでもあるじゃん。
あ、確かにね、サッカーゲームとか選手の名前覚えたりするよね。
フォーメーションとかやっていくと結構、あ、こういう戦術なんだとか、そういうのありますよね。
でも、サカツクやってて、うん、その、サカツクの中に出てきたサッカー選手が、うん、こう、実際プレイやってると、うん、なんか、
親近感湧く。
そう。俺今まででも、
チームにいたやつだ。
ファミスタ派だったんですよ。
あ、はい、
で、最近、本当だから去年ですよ、やり始めたパワープロ初めてやったの。その、数年前それのサクセスモードをちょっとやらせてもらったぐらいで、プレイを本格的にこう覚えたのは去年で、なんか、いい意味で、ファミスタって浅いじゃないですか。
まあ、そうだ、俺、やったことだから全然。
いや、もうだから、結構、パワープロは本当やけどするぞじゃないですけど、
あ、結構、データが細かすぎるから。
細かすぎ、リアルすぎて、今までこうファミスタやってたのが、
あ、だから、通向けみたいな感じ。
そうなんですよ。ファミスタだからすごい気軽に。
ああ、遊べるけど。
結構、やったことない人でも、ぶっちゃけできるじゃないですか。で、パワーボール初めて絶対打てないじゃないですか、あれ。
打てない、打てない。
確かに。この中にも、うん、実践の練習みたいなの出てくるんですよ。はい、こうピッチャー投げて打つみたいな。相当難しいんですよね。そうなんです
よ。しかも、この新しいのって、キャッチャーのミットが見えないんですよ、このウィンドウつって。
ああ、ブルーさん、詳しいですね。俺たちよりパープル詳しいですね。あ、ほんとだ！キャッチャーのミットが見え、あ、どこに構えてるか分かんなくしてるってこと。
上の画面に出るんですよ、その。
はいはいはい。
それが、通常だったんですけど、もうそれはなんか隠したバージョンが通常になったんですよ、これが。
あ、つまり今まではミットの構えてる位置で大体どこに来るかっていうのを読んでたっていう。
で、それは、パワープロファンが、そのコナミに寄せられた意見を参考に。
余計なことしないでいいよ、そんなこと。
だから、それ寄せられた意見を参考にしてるのはいいけど、それ全部、
難しい方、難しい方
に。極めてるやつの意見なんですよ、多分。
なるほどね。
じゃあコマンドによってはそれキャッチャーミット、
まあ、オプションでできるんですけど、この新バージョンは逆にない方が打ちやすいんだ。
そうなんだ。ブルーさん詳しいじゃないですか。僕たち
より。まあ人によってだと思いますけど、
いやそれですね、このパワープロのサクセスモードで、そのパワフル高校でみんな作ってるでしょ。大体
そうですね。
でなんか帝王がとか他の高校難しいんだよ、確かね。
そうですね。なんか実技試験みたいなのあるんですよ。
そうそう。パワフル高校は、とにかく一生懸命やってれば、どうにか選手育つんだけど、はい、帝王実業っていう高校は、常に実技試験が何ヶ月に一回かあるわけですよ。で、それでしくじると、はい、下手したらもうお前クビだってことになるっていう。
ここでゲームオーバーのことなんです。
で、はい、俺なんか、やり始めたら、帝王実業って、まあ、みんな難しい難しいって言うんだけど、はい、俺帝王実業でピッチャーを育成するのがすげえ得意になったの。なんでか分かんないけど。
結構まあその、そうですね、僕もあんまやってないんで分かんないんですけど、僕立花で最近2人ぐらい作って、立花がだんだん攻略分かってきました、
ね。そう。で、分かってくると、そのレベルの高いところの方が選手が育成しやすかったりとかするんだよ。で、俺、もうやってくうちに、もう帝王だったら、何エースクラスのピッチャーを何人も生み出せるぐらいの、はい、もう量産できるぐらいの自信があって、できてきたわけですよ。で、大体で言うと、140キロ台、まあ、当たり前。
おー、すごいじゃないですか。
で、まあ、下手したらコントロール A で、他も、これすごいですよ。これ7つが、ピッチャーだったら、はい、例えば7つぐらいある項目が、いくつだっけ、なんかいくつかある項目が、うん、F から始まって A まで上げなきゃいけないんですよ。
そう。A なんてだって選手ないですからね。
そう、だから、ほとんど B とか、はいはいはい、まあよく C、CB でいいぐらいだよね。
まあ C が、
あと下手したら G もありますよね。
G も、そう、ね、G とかから始まったりするのを。で、俺、今だったら、今、帝王だったら、140キロ台で、大体、B ぐらいまで持ってこれるぐらいところまで来てたわけよ。で、A も時々、コントロールだけ A みたいなところまで来てたわけですよ。で、昨日やってたら、はい、パワフル高校で野手を作ろうとしてたのが大体まあ深夜の2時ぐらいですかね、はい、2時ぐらいにパワフル高校で野手を作ってたらですね、なんとそれでなんか恋愛とかもちゃんとした方がいいじゃないですか、気合とか入るから、
は
い、
まあ、僕らが言うのもなんですけどね、恋愛した方がいいみたいな、
なんですから、恋愛をした方がいいっていうのがあったから、はい、恋愛とかちゃんとしてたんですけれども、なんと、朝明け方4時、はい、終わった時にドラフトにかからないっていう久しぶりにドラフトにかからないってことになって、
これは本当に痛いんですよ、
それでもうあったわけで、もう最後ストレス発散だと思って帝王でもうちょっとエース作ってやろうと思って一丁軽くエース作ってから終わるかって言って帝王実業で、ピッチャーを育成してたわけですよ、はい、で、球速が145、
はい、これすごいですよ。
で、コントロールが、限りなく A に近い B、それからスタミナも C、はい、で、その他特殊能力いくつか身につけて、
球種も結構あるんですか。
球種は、4つ、
わあ、じゃあ
変化球4つ持ってて、
相当いい、
左右、
左右の変化球、
左右の変化球持ってて、で、もちろんフォークも持ってるよ、で、これで、帝王のエースになったんですよ、で、それで、やってたんですけど、なんと明け方6時それもドラフトにかからないっていう。
マジですか。
それって、スカウトのあれはアピールはあんましてなかった
の。いや、俺帝王だったら別にスカウトにアピールしなくても大体行ってたのよ、ドラフトで。で、明け方6時、
ね、
もう、どっぷり疲れて、もう、はい、この週末俺何十時間ゲームやったか分かんないですけど、 目がしょぼしょぼになって
でも実際の野球選手もその参考にしてるって言いますからね。
パワープロ？
パワープロ。
あ、パワープロのデータ参考にしてるって言うよね。
あ、でなんか、このピッチャーこの球種あるからとか、
うん。そう。で、なんかトースポで読んだら、その、ある選手がなんか、
ヤクルトの藤井ね。
あれでしょ、うん、俺この球種も持ってるよ。そうそうそう。なんでこれねえんだよ。
ヤクルト藤井が半分マジ半分、
うん、冗談で、まあ、
ギャグで、コナミになんか電話したらしい。
苦情
苦情。
いやそんなですね、パワープロ、まあ、もしですね。
ちょっと熱くなっちゃいました
けどね。それが修正されてるらしいです、この2006
のね。6のパワープロ決定版では。ぜひですね、はい、まあ、野球ゲームとかが好きな方とかですね。
正直、相当面白いです。
相当面白いです、これ。
まあまあ、そうですね。野球好きじゃない人でも、
いや、全然大丈夫。
まあ、それ以外の部分も結構、要素満載なんだけ
ど。ルール、あんまり、まあ、野球のルールしてなくてもできますからね。うん、
ドラフトにかかんなかった時、正直僕、朝6時、ちょっと泣きましたからね。野球で泣いたの高校の時以来ですよ、ということで、ぜひですね、はい、皆さんもやっていただきたいなと。はい、やって、この地獄、ゲーム地獄に久しぶりにハマっていただきたいなと、はい、思う次第であります。なこんなで今週も行ってみましょう。石川。
ほんま、
ブルンの
B サイドライフ。職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ。
20分もパワープロの話してたんだ俺たち。
なんかでもその、うん、野球のねサクセスモード、ありましたけど今、なんかパーソナリティのラジオバージョンとかあったら面白い
ですね。あ、面白いですよね。
あのサクセスモード、
ここでフリートークを多めにするみたいな。
でなんかいろいろフリートークの種類があって、最近あったことを、
高校時代の思い出みたいな項目選んで、はい、
サイコロトークじゃない、
話のネタがどんどんポイント加算
して、
なんかあったら面白いですよね。
なんか思い出話だと、どんどんあの思い出話は一回使っちゃうと使えなくなるから、どんどん減点されていくみたいな。
ディレクターならありそうですよね。
あ、ありそうだね。
そこで CM 行くとか分かんないですけど、
タイミングを逃したので5点減点みたいな、はいはいはい、
困ると下ネタに走る、
下ネタに走るみたいな。いうことで、はい、そんな私は、石川と申す、構成作家やってる人です。そして
ほんまです、ブルンブルンです。
なんでちょっと沈んでる。いやでもね、まあ、聞いてるね、はい、あのゲームとかやんない人は、まあ、僕もそうだったんですけれども、まあ、30を過ぎたねいい大人が何をね、そんなゲームについて20分も30分も熱く語ってんだと大思いでしょうが、
ファミコン世代ですかね。
どんだけねこのパワープロみんな夢中に今なってるかと言いますと、あれですよ、普段ね非常に真面目な、はい、この番組のディレクターの名前という男が今日パワープロをやりすぎて寝坊したんですよ、ね。
あんまね、そ
こでない、
今まで
怒るとか
派手な思考がなかったなかった名前、
あれですよ、はい、ね、いつもねこの B 戦12時半集合なのに我々3人一度も守ったことがない。でもそんな中毎週名前は12時半できっかり来てるのに、今日名前来たら1時15分でしたからね。
わかりますよ。
はい、いやわかりますけれども、まあ、そんなですね、ダメな大人が今週もですね、はい、お送りしていきます。
あれですよね、結構携帯ゲーム、
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ。
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
西川さん、ブルーン、
おう、
アゲアゲでいきましょうよ。
石川
ほんま、
ブルンの B サイドユアライフ。
さあ、そんなですね、30過ぎてゲームを朝までやってるダメな大人がお送りしているこの B 祭、はい、慢性赤字の上げですよ。まあ、冒頭で言いましたがノーギャラでやってまして、
夕張状態です、
夕張状態です。市長に何人も立候補するってですね、夕張状態なんですが、はい、そんな B 祭を救うですね、B 祭グッズ第3弾の DDDP、本当にですね、たくさんの購入申し込み、はい、それからですね、順調な振り込みの方ありがとうございました。
ぶっちゃけ、
ぶっちゃけ振り込み、いい感じで、今振り込み率 85% 超えました。
お
まだ、あと20日ぐらい残してる段階で85% 85% 超えておりましてですね、まあ、すごい、順調な調子で来ております。で、まあ、去年の秋ですね、この DDDP、はい、まあ、我々3人のですね、まあ、ドンキとかにいるヤンキーとか、うん、タフエアの皆さんが着てる、こう、犬のデザインのですね、うん、トレーナーの B サイバージョン作ったら面白くねというですね、まあ、雑談から生まれたわけなんですけれども、うん、
はい、ま
あ、
デザイン。僕今日着てます。
そうですね、本間さん、うん、もう何の違和感もなく着てますよね。
着てます。
デザイン募集からですね、リスナーのみんなによるですね、はい、投票でデザイン決定、そして1月末からですね、うん、2月10日までの申し込み期間ですね、うん、まあ、予想を大きく上回る499着ものですね、申し込みいただきまして、うん、まあ、今ですね、まあ、その申し込んでくれたみんなからの振り込みを待って、はい、まあ、私石川自らの梱包によりですね、商品を発送させてもらってるわけなんですけれども、うん、まあ、先週も紹介した通りですね、まあ、うちのワンちゃんたちがですね、一週間順調に全国に届いてるようで、京都市、法学部2回生チルチル、3月6日朝一番で DDDP 到着しました。
おい、
梱包は本当いい仕事してますね。感動もんでした。俺梱包のこと褒められるんで一番嬉しい今。あとゲームうまいって言われた。愛媛県伊予郡、ペンネーム天夜ワンヤ茶碗屋23歳、うん、陶芸家おなじみの、はい、3月3日に DDDP ついたんですが、まず皆さんお褒めの通り、梱包の仕方うまいですね。いや、梱包褒めてほしいな。絶賛
ですね。
ま、梱包ってあの、箱は全部共通なんですか、その4
人。U パックの袋が、もうあの、サイズが決まった U パックの袋に、はい、これ1着入れるのはバカでもできるんです、これ、正直。これがね、2着入れると難しくなってくるんだよ、これが。急に入って入れるわけよ。
はい、俺結構、大学出て、就職した会社で、一日中梱包やってたんですよ。
あ、なんだ、お前得意だったの？
俺梱包、なんかの、段ボール、ね、あって、その入れるもの、あったら、あ、さて中身があって、それに見合う、
段ボール
を見つけてくるのは、結構うまいです
よ。お特殊能力ですね。
しかも結構その割れ物とか、ベビー用品の、哺乳瓶とか割れ物も多かったので、それもいかにこう、うまく入れるかっていう、その隙間をこう埋める、
はいはいはい、
新聞紙をくるめてとか、
はいはいはい、
めちゃめちゃ早いですよ、
そ
う。
実は。そうなんだ。
隠れた特技。
もう、ブルッと5年以上付き合って初めて知った、その特殊能力。
作家だって梱包する機会がまずないですから、ね。
そうですね。と、はい、いうことで、まあ、パーカー自体もですね、はい、非常に、評価が高いというか、うん、まあ、嬉しい話でして、はい、福井県大野市、ラジオネーム英国紳士29歳エンジニア、
はい、
ついに我が家に DDTP が、うん、来襲しました。
はい、
前評判通りとてもいいです。普段パーカーはあまり着ないんですが、これはいいです。久しぶりに毎日着ていたい犬に出会いました。久しぶりにってことは前に会ったんだね、毎日着ていたい犬に。
はい、
さらにですね、こういうメールも来てて、
はい、
神奈川県平塚市、ペンネームレッドクラッカー、時給社員25歳ということですね。
はい、うん、
DDTP、早速着きましたと。実物見て、はい、とりあえず大爆笑し、出来の良さにびっくりしました。届いた翌日、会社に着て行ってみたんですが、数名からそれ何？と指摘を受けました。そして一つ発展があったんです。
はい、
実は私、テレビ番組の制作の仕事をしてるんですが、
あら、
DDDP について指摘してきた上司に、これがいかなるものかを説明、
帯、
うん、ポッドキャストで B サイの番組を聞くようになった経緯、またパーソナリティはどんな人たちなのかを話したところ、
うん、
うちの番組で配信するチャンネルがあってもいいんじゃねえか
と思
いしました。時代の先を行くサービスを提供していたい、うちの会社にとってはとても興味のある話だったようですと。
でも、
パーカーきっかけで、
耐えられる絵かな、この3人。
わかんないですけど。
bside.tv が。
TV が。
ついにできちゃう。
おやおや。
絶対無理だと思うけど。
すべてやっぱり犬が運んできてくれたんですよ、この公務。犬が。
犬が。確かにパワプロでも、犬がパワディに加えてきて、
そうです。パワディに加えてきます。もうパワプロやってる人しかわかんないです。
パワプロのギャング。
はい、そんな中ですね、まあ、うっかりしたミスもありまして、2通来てますね。静岡県沼津市のですね、はい、ピンクの熊19歳とですね、はい、神奈川県厚木市、神奈川工科大学3年のキャッツ、
はい、
まあ、先週話した通り、まあ、僕は、この梱包するときにお礼状みたいのを入れてるんですが、この2人からお礼状が入ってなかったと。痛恨のミスでございます。悔しい。
まあ恋じゃないよ。恋でやってるわけじゃない
んで、やってるわけじゃないですが、非常に悔しい中ですね、
はい、
実はちょっとですね、まあ、嬉しいちょっとメールも来ておりまして、それちょっとじゃあ時間もなくなったので2部の方で見ましょうか、 石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライブ。